Sweet Brother Six. FM ウーラン高橋文美の勝手に聞きやがれ。はい、こんばんは。7月21日火曜日20時を回りました。高橋文美の勝手に聞きやがれ、高橋でございます。
はい、アシスタントの矢津睦美です。よろしくお願いします。
もうね、学生の皆さんなんかはね、はい、うん、夏休みなんですかね。
そうですよ、もう夏休み始まったばっかりですよ、
ね、いいですね、
羨ましい、
ね、はい、夏休みといえば睦美さんは何かありますか、は
い、もうね、これしかないと思います。
何ですか。
宿題。
あ、
もうね、夏休みといえば宿題が、ね、うん、
追われてた記憶があるわけ
だ。私はもう毎回毎回毎回夏休みの終わりまで、う
ん、やらないで、
やらない派です。
最後の2日とか3日前に焦っちゃって
もう最後の日にやってみました、
ね、あ、俺でもなんかその思い出して、うん、宿題っていうかさ、
はい、
なんか日記みたいの書かされたんだよね。なんか小学校かな。
小学校の時やりました、ね、やりました。
それでさ、
はい、
あれなんか何月何日、
うんうん、
晴れとか曇りとか書くじゃん。
天気書いてましたね。
あれさ、その日に書かねえとさ、
わかんないですよね。
偉いことなんだよな。
確かに確かに。
そうそうそうそう。それでなんか大変なことになった記憶があります、
ね、え、毎日晴れとかにしちゃったんですか。
いやいやいや、だからなんか今みたいにさ、パソコンとかありゃさ、うん、調べれっけど、俺はちっちゃい頃なんてだって昭和だしね、まだね昭和だって40何年とかでしょ、はい、そうしたらさ、もうそんなもんないし、
はい、
ね、
そっか、
どうしてたのかな、なんか、
ね、
おじいちゃんとかに聞いてたのかな、聞いてなんかおじいちゃんとかよく書いてんじゃん
書いてます書いてます、
はい、わけもわからずでなんかおじいちゃんが聞いたらさ、なんか2日くらいずれたの書いちゃって先生にえらい怒られた記憶があるおじいちゃんいい加減してよみたいな、自分が悪いの
にそうですよ、おじいちゃんに責任転嫁しちゃダメですよ。
おじいちゃんに怒っちゃって、ね、まあ、そんなのどうでもいいんだけど、ね、
はい、いい思い出ですね。
ね、
はい、
まあ、ほんとね、
うん、
大人になるとね、皆さんね、夏休みとかそういうのなくなってしまいますんでね、
はい、
あるうちは皆さんね、ぜひ炎上してもらいたいと思いますよ。
はい、
はい、今夜もむつみちゃんと楽しく勝手にやります。最後までよろしくお願いいたします。そんじゃむつみちゃん、番組タイトルコール頼んだぜ
はい、勝手に聞きやがれ、羨ましいぞ夏休み。
この番組はライブハウス新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
異業種著名人トークバトル。
Ladies and gentlemen, how do?
さあ、毎回さまざまなジャンルの魅力的な著名人の方々をゲストに迎えトークバトルしちゃうコーナーでございますよ。今回もですね、前回に引き続き素晴らしい兄貴に来ていただいております。
はい、はい、本日のゲストは前回に引き続きロック弁護士島菊次郎さんです。
イエーイ。はい、どうも。いやいやいやいや、また来ちゃった。
ありがとうございます。
お願いします。
ね、
まだまだ、とんでもないです。
もうこの間もね、収録終わった後の方が話長かったっていうね、
はい、
そんな感じ
お話。
何せね、10年ぶりにお会いしてるからね。
そうですよね。
そうそう、10年以上かな。10年以上かもしれない、ね、
そんな感じするな。
ね、
積もる話がね、たくさん。
そうそうそうそう、志麻、はい、さん変わんねえんだもん。だって全然
ずっともうこのスタイルを。
そうそう、いや、そうはやっぱいかないけどね
いや、でも変わってないですよね。
うん、
あんま体験、
まあ、そんなには変わってないからね、
うん、全然全然、うん、老けてないというか、
あ、お若いです。
あんまなんかお年寄りになってないですもんね。やっぱりロックやってるからかない
や、ロ
ックどうかね、まあ、とにかくね、弁護士業界で揉まれてますよ最近はね。
あ、そうですか。そうそう、ね、前回も話しました、弁護士もやられてて、ミュージシャンもやられてるんですけどね、志麻さんはどうですか、弁護士は。弁護大変ですか、やっぱり。
いや、まあ俺向いとるからね、うん、向いとると思うでしょ。
あ、まあね、
うん、
そうそう、
うん、
性格というか、
まあこれ、
うん、見かけ的に
ベシャリもね、
うまいしね、
うまいっちゅうかね、うん、なんか
説得力あるしね、うん、ス
ッと入ってきます。
そう、はい、まあでもともと俺文章書くの好きだし、
そうそうそう、
でそういうのもあるしね、うん、あとはなんつうんだろうね、俺自分で雇ってね、つくづく向いとるなってこう初めて見て思ったの部分っていうのは、
はい、
要するに相談に来る人ってさ、
うん、
まあ、例えばどうやら犯罪を犯したとか、
うん、
あるいはなんかこう金のトラブルに巻き込まれたとかさ、 詐欺にあってひどい目にあっとるとかね、うん、人がばっかりじゃない、うん、で基本的に俺共感できちゃうわけよ、
うん、なんかそうそう
そう、あああるよねみたいな、俺も そんな感じの時あったとか、紙一重だよねみたいな、
あまあね、
うん、だから全然あのなんていうかな、自然に入れるっていうか、はいはいはい、だからその別にそのなんていうか違和感なく、でそれとまあ法律的に考えると、じゃあこれこうすればなんかよりいいんじゃないのっていうか、こう必ずこうしなきゃいけないっていう風な一つの答えじゃないじゃない、
はいはいはい、
トラブルをどうやって解決したらいいか、はいはい、だからそういう法律と合わせてね、その状況を合わせたとあの考えてみたときに、どういう選択肢があるのかなっていうのをね、なんか考えるときにやっぱりいろんな経験とかね、その感覚的なものがなんかうまくそのミックスしてっていうかね、
はい、
うん、そういう感覚か あってさ、なんかだからそういう意味でもね、仕事も楽しいし、そういう意味ではね。
あ、そうですか、うん、じゃあもう転職的な、
うん、そういう部分はあるかなとは思ってるけど ね、う
ん、ただあれじゃないですか、なんか一応だって弁護士会でもさ、うん、なんかその一応ロックもやられてるっていうのも分かられてるわけじゃないですか、うん、ある程度、
まあね、
ね、なんか宝島もこの間出てましたね。
あ、宝島 ね、出とった ね、
ね、そういうのでもうメディアも出ちゃってるから、
うんうん、
今回もこういうの、
うん、
出ちゃうと、
はい、
まあまあ、まあ弁護士って言ってるから弁護士なんでいいんですけど、
うん、でも
そういうのはなんかその協会的には別にないんですか、何も。
あ、全然ないよ。それでね、うん、弁護士なんて1年8ヶ月ぐらい磯弁って言ってさ、勤務弁護士っていうね、はい、その給料もらう弁護士をやって、
はい、
で1年8ヶ月やって独立したんだけど、
はい、
それでね、弁護士 その事務所の名前がさ、はい、アーライツ法律事務
所、アーライツ、はいはい、はい、
アーライツってさ、アールライツってアールな権利、まあ、造語だよ、造語もちろん、はいはい、で、アールってのは何か、例えばリアルとかさ、
はい、
本物の権利ね、あるいはそのレベルとかね、
はいはい、
その要するに大きなものに立ち向かう抵抗する権利とか、あるいはリニューアブルな権利、例えばその犯罪を犯したり破産したりするとさ、一時的にその権利が制約されるわけ、
はいはい、
ね、だけどその権利はなくなるわけじゃない、またね、再生可能なんだと、権利はね、
うんうん、
とかそういう意味を込めて、うん、そして全部一言で言うとロックな権利法律事務所という意味、
あ、まあ、それの R なんですね。
そう、
詰まってる、詰
められられてるな、
すごい、
まあ、そういうことも自由にできるのが、うん、この業界のいいところだよね、
はい、うん、じゃあ割とそんな偏見とかってないんですね、
うん、
なんかほら硬いさ職種じゃないですか、
う
ん、基本的に、
うん、
俺らのイメージだと、
うん、まあね、
うん、だから
でも服装も自由だしね、
あ、別に
スーツとかじゃなきゃいけないとか
全然ないんだよね。
そうなんですか。
俺この間なんかあれで外国行って帰ってきて、はい、裁判所に行くのに飛行機が遅れたかなんかで、
はい、
ギリギリになっちゃって一回着替える時間なくて、
はい、
法廷に革ジャンで行っちゃったからね、
それ別に何も言わないです
よ、全然問題なくて、まあ、だからといって次から毎回革ジャンで行こうと思わないけど、まあそういうね、
一応まあある程度はっていうことなんですね、はい、規定はないけど、
そうそう、まあもちろんね、
常識の範囲でっていう、
あんまり俺が変な格好してその分依頼者に迷惑かけるわけにいかないから、
まあそうですよね、う
ん、だから裁判官の心象を害さない程度にっていうのはあるけどね、
革ジャン着てんですね。
すごいです。ドラマの世界みたいな。ま
あね、
うん、
あのキムタクのね。
あ、そう、キムタクの私もそれです。
ヒーローか。
そうです。もう浮かびました。
なんだね。
すごいですね。
ね、
なんか結構全国各地じゃなくて世界各地も回られてるってことで、うん、お体は疲れないですか。
うん、いや疲れるっていうか、まあ、うん、そうだね、疲れなくはないんだろうけど、はい、でもまあやりたいことやっとるだけだからね、うん、それ全然、
まあね、前回はの、うん、ザ・ジャンプス30周年記念ということでちょっとお話して、うん、まあ、今日ね、
はい、
もう7月21日なんで、
うん、
もうそのライブも無事終了しまして、
そうです、ね、いや、ね、お疲れ様でした、
本当来てくれてありがとう。みんなスタッフ皆さん含めて
通貨 ね、 通貨ね、まあまあまあね、はい、本当はねまだ終わってないんだけどね、まあそれはそれはいいんだけど、
はいはい、
まあね、そのジャンプスのお話はこの間しましたけどもね、はい、
うん、
でも実は志摩さん今はですね、ジャンプスじゃなくてですね、
はい、
志摩菊次郎志摩菊次郎&ノーニュークスライツです。
ノーニュークスライツ、
はい、
うん、すいません、
という
英語が
目が悪いんですよ、はい、マジで最近、
あ、は
い、
そう、
全然メガネしてて見えなくて。すいません、
何のために眼鏡してるかわからん ね、
うん、そう、そういう、ね、はい、そのバンド今やってるんですね。
そうそう、これはね、 やっぱりほら震災以降さ、うんうん、いろんなその脱原発系のイベントにね呼んでもらったりすることが増え、はい、まあ、要するにその弁護士だし、まあ、ロックもやっとんだったらちょっと来て歌ってよみたいな、はい、でバンドで行くとやっぱフットワーク重いじゃない、
はい、
だからもう一人で行こうかなみたいな感じで弾き語りでやったりしとったんだけど、
はい、
やっぱ一人じゃ寂しいなと思って、はい、で昔のドラムのやつにパーカッション得意なやつがおるもんで、うんうん、吉田ってやつにちょっと前パーカッション来てさ、なんかボンゴでもね、なんか やろうよって言って、2人で やって、
はい、
まあ、で今度2人じゃ寂しいなと思って、うん、でこうサックスぐらいいた方がいいなと思って、
ピートさんでしょ、
そうそう、でピートちょっと来ないで、よいっすよって今度3人でやったりして、う
ん、
で吉田が都合悪かった時に、困ったな、じゃあ今度はその前ゼルダっていうね、
うん、アコちゃんね、
アコさん
ね、
アコっていうのがいるんだけど、
ゼルダドラムの、
そう、アコちゃんっていうのをね、じゃあちょっと やってよって言ったら、アコが今度ジャンベ持って来てやってくれて、うん、でそしたらピートがさ、いや今度は吉田さんもアコさんも両方来てもらいましょうって、二人ばかしに行った方が面白いですよって言うから、二人じゃあ二人とも来てもらうかと、じゃあギターももう一人やっぱ俺だけじゃさ拙いしさと思って、でジャンプス の、 あのオリジナルメンバーだった、あのクロスね、
はいはい、
あの
クロスさんね、
うん、クロスっていうギタリストがいるんだけど、クロスにも来てもらって、はい、5人でやったんでね、
はいはい、
これがねめちゃくちゃ気持ちよくて、はいはい、楽しくて、まあ、みんなもさこれいいねなんて話になって、でそれでついついね、じゃあレコーディングするみたいな、
そういう、
ね、そうそう、そんな感じでね、
そうそうそう、
へ
ー、だからアコースティックギターが俺とクロス2人ともアコースティックギターで、はい、でパーカッション2人いて、
はい、
でサックスっていうちょっと変わった構成で、
だからそれもね、なんかやられてるっていうのは僕噂でお聞きしてましてですね、
うん、
ぜひですね、もうライブ生で見てみたいなと思ってる次第でございますけども、
ね、ぜひ、
ね、そうですね、
うん、
終わっ、はい、
この間や
この間
この間見てもらったけど ね、
そうですね、7
月17日ロフトでね、ジャンプスとジャンプスの間に確か出たはずなんだ、
あれそうでしたっけ、
まあちょっとアコースティックだから音小さめだったかもしれないから、
そうだそうだ、
そうですね、
あ俺酔っ払ってたしね、
そうですよ、ガンガン飲んでたじゃないですか、
なんでやねまあね、いろいろ大人の事情がありますけどもね、この収録、収録って言っちゃったまあね、
はい、
そんな感じでもいろんな活動されてるんですね、
そうですね、預かってる子猫ちゃんたちは元気ですか、
あ
ツイッターで、
猫、
はい、
そこ今はね俺はもうやばいよ、うん、今ね、はい、あ、ちょうど今、今日里親会でもしかしたら、ね、もらわれちゃった子もいるかもしれないけど、今ねもう一番可愛い盛り、ちょうどね、9週か10週だし2ヶ月ちょっとぐらいの、
はい、
もうのが、はい、あ、2匹、4匹いたうちの2匹もらわれて2匹おるんだ、おって、うん、あとそれから遅れること3週間ぐらいの、
うん、
またこうそれよりも2回るぐらいちっちゃいさ、
はいはい、
ちょっとタヌキみたいな猫をで、
はい、
であと血猫が3匹、要するにそのミルクあげないといけない猫、
あ、
まあちょっと、はい、そんな話すると俺が猫好きみたいな思われて嫌なんだ
けどすいません、ちょっとついね、お見かけしてしまってツイッターで、すごい、ま
あ、でもやばいよね、
可愛 い写真が見れました、
無敵だよな、はい、やつらはね、
最高です、
うん、
そんな活動もね、
そうなんですよね、いろいろ
いろんないろんなことをやりすぎですね、
そうなんだ、俺ね弁護士会でね、うん、動物部会っていうのを作って多分これ日本で初めてだと思うんだけど、最初気候変動エネルギー部会っていうのを作っての部会長やってたんだけど、もうそれはねちょっと違う活動に移行して、うまくこうエネベンっていうのを作ってそっちに移行して今活動しとるんだけど、でじゃあ次はちょっとそれは若いやつに代わってもらって、で俺はあの動物やろうと、動物関係をやろうということで、動物部会っていうのを作って、でこれは 今あの出版の準備をしてね、
うん、
まあ、基本は最初はまず殺処分の問題をやって、
はい、
それからあの動物実験の問題をやってとかいうことで、で、まあ、最終的には動物にもねその権利の主体になりうるんだと、
うん、
人間が常にやっぱ人間だ、例えば動物を殺しちゃってさ器物損壊罪みたいな犯罪としてはなっちゃうんだよね、はい、だから要するに人間しか主体じゃないんだよね、
うん、
今日本の法律の
ものですもんね、
そうそうそう、うん、だからそういうのを変えていくっていうことで、人間の社会のあり方もさもっと成熟したものになっていくと思うんだよね、やっぱ動物との関係がさ、こんなものとしか扱わずにさ、いらんくなったら全部殺せばいいわみたいなね、そんな社会があの成熟したさいい社会になっていくわけないじゃないですか、やっぱ豊かな社会にしていくためにはさ、そういう発想も必要かなということで、とそれをね、まあ儲からん話だけどね、うん、そんなのばっかなんだよね、
素晴らしい、
うん、すごい、なんか活動の他に結構多趣味でいらっしゃるというふうにお伺いしてるんですけど、ボクシング
あ、ボクシング
されてる、20年ぐらいされてるって、
ボクシングはね、はい、そうね、まあ今はあの ちょこっとこうなんていうかな、うん、俺はロースクール入った時にさ、うん、はい、ボクシング部を作って、まあ、ファイトクラブっていう、ね、はい、それをね2005年に俺ロースクール入ったんだけど、2005年に作ってね、はい、今でもあるんだよね、もう10年間あるんだよ、
そう、来週創設じゃないですか、
そうそうそう、この間俺ボクシング雑誌にも取り上げられちゃってね、それ
マジですか、
嬉しかったね、それはね、ロック雑誌はね
すごいですね、
ボクシング雑誌にね、うん、ファイトクラブ取り上げられてさ、うん、取材に来てもらって、しかも俺の大好きなライターが書いてくれてね、はい、そう、藤島大ちゃんっていうね、はい、素晴らしい、またグッとくる文章書いてくれて、
うん、嬉しいですね、
嬉しいよ、ボクシングでファイトクラブのやつらはね、はい、合格率もいいのよ、司法試験の、
あらあら、ちょっと
そうそう、だからこの司法試験だったからね、はい、来週あたりちょっと打ち上げをやるんだけどね、まあ、そういうのを、まあ、まあ、いろいろやりすぎだよね
そうですね、他にもいろいろありますからね、畑仕事、うん、
いろいろ調べてくれてありがとう。
とんでもないです。
まあね、畑仕事でやってますよ、それはね。雪の栽培 ね。
すごいです。あと、うん、私、個人的にすごいお伺いしたかったことがあって、うん、あの、ベルバラ、宝塚のベルバラを見られたって。
まあ、俺たちの世代はね、小学校の時もう、ベルバラはもうリアルタイムでドーンと来て大好きだったんだけど。
はい、私大好きなんです。
あ、そうなの？
しかも宝塚で、うん、めっちゃ見たかったのにチケットが取れなかったんですよ。
ああ、それはね、はい、俺も宝塚見たことなかったんだけど。
そうなんですか。
そう、その、弁護士会の事務局の、はい、あの、はい、人がね、はい、大ファンで、もうずっと宝塚に行ってる子がいて、
そうなんですか。
その子となんか、飲んだ時に、はい、なちょっとあんまいい話飲ん、まあ、の俺二人で飲んだわけじゃないけど、みんなで飲んだ時にね、
はい、みんなで、はいはいはい、
そうそうそう、
なんでフォローしたのよくわかんない、はい、
ドキッとしちゃって、なんかまあそれでそんな話になって、はいはいはい、で宝塚のチケット、
ね、
チケット、ね、そうそう、あ残余ってるんでみたいな感じで初めて行ったんだ、
行きませんかと、うん、行ってみませんかと、
うん、そうそう、
感動したというね、
いやそうでもないんだよね、それが、
そうでもない、
うん、それはね、そしたらね、だからベルサイユのベルバラ関係の、はい、あのいっぱいあるんだよね、あれね、その中で一番ちょっとね、はい、まあそんなにこうレベルので、まあ、レベルっていう言い方よくないかもしれないけど、はいはい、あんまりよくない組だったみたいで、
なるほど、
うん、ちょっとやっぱり、うん、なんか歌とかねダンスの、うん、例えばほら日本でもさ、やっぱりレベルは高いところは高いじゃない、
はい、
ね、あの式にしてもそうだけど、まあ、そういう中で言うとちょっとやっぱりあの企画ものっぽいなっていう感じは、まあ、ここでこんな厳しいこと言ってもしょうがないよね。
でも率直な感想なんで、
うん、でも、はい、なんていうか日本の日本の文化だからね。
まあ、そうですよね。
宝塚はね、だからすごい、そういう意味ではね、またもう一回あのリベンジって、俺がリベンジするんだけどもう一回行きたいなと思ってはいるけど ね。
全部お話聞いてると全部つながりなんだなって思いました、
うん、
そうね、やっぱり広いからね、ベルバラにしてもボクシングにしても
島さんね、
島さんすごいです、うん、
いや、つながりって言ってもらえると嬉しいね、
うん、
いやでもね、
う
ん、はい、そのつながりあるからね、前回と今回も、
うん、そうですよ、
ゲストと来ていただいたということだから、
お越しいただいてるっていう、そうそうそう、ありがたい、
ね、ありがとうございます、
うん、どうもどうも、島さんね、はい、本当もうまたこれを機に、はい、ちょっとご関係を密にさせていただいて
でさ、ノーニュクスライツの話ってしてもいいの？
あ、いいですよ、いいですよ、
いいの、
どうぞ。
こうノーニュクスライツっていうのはさ、はい、あのノーニュクス権、うん、ノーニュクスの権利、うん、でこれは要するにその今ノーニュクスっていう言葉がさ、震災以降ずいぶん原発事故以降ね、うん、聞かれるようになってきたんで、日本でもね、
はいはい、
だからノーニュクスっていうのは俺が今 やっとるのはさ、裁判の中で、はい、今争ってるんだけど、
はいはい、
その原発が嫌だっていうのはね、単なるその感情的なものとか、はい、主義主張とかさ、そういうものじゃなくて、これはもうね人権なんだと、
はい、
でこれは原子力の恐怖から免れて生きる権利っていうのを作って立てて、うん、憲法13条と25条から導かれる権利としてね、
うん、
でそれをノーニュクス権と名付けて、はい、これを裁判の、やっとるんだよね、はい、でこれ要するに例えばプライバシー権って知ってるでしょ、はいはい、もちろん、
はい、
あれって別に憲法に書いてないわけだけど、時代の流れの中でやっぱりそういうふうな自分の情報をコントロールする権利っていうのは、うん、その人権として守られないと、うん、やっぱり人の生きていく上でね、いろんな支障があるということで、ね、うん、憲法13条から導かれる権利として裁判所が認めたから、うん、あれは今や当たり前にみんなそういうの、うん、自分もそういう権利があると思ってるわけ、
はいはい、
だからそういうように日本の憲法って憲法に変えてなくても、はい、それを裁判の中で争われることによって定着していくと、で裁判所がそれは人権だって認めればさ、はいはい、そういうことがあの人権になるんだよ ね、
そ, うですね、
それをね今やろうと思って、でこのノーニュクス権、ね、ノーニュクスライツっていうのを、はい、世界中に広げていきたいなと思って、
はい、
これはもう世界中の国民人たちが、うん、持っている権利だと、
はい、
でそのために、まあ、ノーニュクスライツっていうユニット名までそれにしちゃった
んだよね。そうですよね、
うん、
そうね、うん、もう
ね、ちょっと すごいあのお話すごいまだ聞きたいんですけど、うん、なんといいお話を聞いた時にすいません、ちょうど、はい、お別れの時間になってしまって、マジですか、はい、申し訳ないです、ね、ありがとうございます。
まだまだお話足りないんですけど、
は
い、
そうなんです、
まあ、そのノンニュースライツのアルバムも8月1日に出ますから、はい、でこれはまさにあの、はい、ヒロド君とかマグミ君とか、うんうん、中也君とか三宅洋平君とか、うん、みんなゲストで参加してくれて、うん、みんなで作った、
はい、
これも相当面白いアルバムなんで、ね、ぜひ聴いてください、はい、
そうですね、うん、ぜひ皆さんそれもね、はい、ぜひ買ってね、はい、聞いてみてくださいよ、
はい、お願いします。
タイトルはロックンローヤ宣言なんで、
そうですね、うん、8月1日リリースとなっておりますよ、はい、皆さんぜひこちらの方も
よろしく
買ってみてください。
はい、はい、それでは、はい、今回も最後に島さんから一曲いただけますか。
はい、はい、もうね、もうそのものズバリ島菊次郎&ノーニュクスライツのアルバムの中で1曲目に入ってる、はい、ノーニュクスライツという曲を聴いてください。
あんた答えちまうのかい。
勝手に答えさせていただきやす、
兄貴。
はい、このコーナーはふもみさんと私むつみがリスナーの皆様からのお悩み質問お題雑学ネタなどなどに独断と偏見で答えちゃうコーナーです。
はいはいね、まあ、じゃあ、はい、今回ちょっとね久しぶりに僕が
お、
まあ、ちょっとね先月サボっちゃった、はい、申し訳ないんで僕が読もうかな、
はい、あ、じゃあよろしくお願いします。
はい、はい、福岡にお住まいのラジオネーム明太ソウルさんからのメールです。
はい、
ふみさんむつみちゃんこんばんは。
こんばんは。
はい、親父雑学王日本代表のふみさんと並び、うん、大分の雑学女王ことむつみちゃん、とっておきの雑学を教えてくださいますというメールでございますね。ね
え、
もう俺もう勉強不足で大変申し訳ないんですが、はい、あなた大分の雑学女王だったんですね。
ねえ、私も勉強不足で申し訳ないんですけど大分の雑学女王だったということで、
ねうんはい、ぜひぜひね、じゃあお話してくださいよ、
はい、はい、大分の雑学、
いや大分の雑学じゃなくてもいいんじゃないの別に。
あ、本当ですか。そうそう、私今ちょっと思いついたのあったんですけど、
うん、いいよいいよ何でも、
はい、なんか大分弁って、うん、他の県の人からが聞くと関西弁に聞こえるらしいです。
あ、そうなの。
はい、なんでいとこが東京に来た時に一緒に観光地回ったりとかしたんですけど、うん、普通に喋ってるだけで関西の方ですかって関西の人に話しかけられたりとかして。
でもあなたほらだってもう、はい、都会ナイズなフリーフリー女になってるから、
ね、バリバリのシティーガールですからね。
はい、俺もそうだけど
そうですよね、ふむみさんも、ね、
まあね、
シティーボーイですもんね。
だってこういう仕事してたらダメじゃん。
そうですね、
なあ、
うん、
まあそんなんいいんだけど
そうですね、なんで雑学っていうかあるあるっていうか、まあ、大分の知識を持って帰っていただければとね、うんうんうん、思います。大分の親善大使を狙ってる私としては。
あ、狙ってんのか
今狙いました。
あ、そうなんだ。
あ、はい、うん、どうしました。
あ、そういうことなの。あ、そういう話ね。
わかんないです、今勝手に決めただけなんでちょっとわからないんですけど、はい、もうちょっとねメールね、もうちょっと具体的なね、うん、メールをいただけると嬉しいななんて。
あ、はい、何についてとか。
そうですね、
わかったわかった、じゃあ、ね、次ね皆さん送るとき、ね、
ちょっとよろしくうう、ね、お願いします。
送っていただきたいと思いますね、
は
い、
すごいテンパっちゃうので、ね、まあ、ね、嬉しいんですけどね。
嬉しいじゃない、でもねこうやってね
はい、
はい、明太ソウルさんね、こんな感じでしたけどどうでしょうか。
どうでしょう
ね。はい、
はい、番組では皆様からのお悩み質問大喜利のお題雑学ネタなどなどを大募集しております。メールアドレスは勝手に聞きやがれアットマーク gmail.com 勝手に聞きやがれアットマーク gmail.com です。皆様からのたくさんのメールお待ちしてます。
はい、まあね、いろいろとね、
うんうん、
面白いメール送ってみてくださいませ。
お願いします。
はい、以上勝手に答えさせていただきやすのコーナーでございました。
ヤズムツミの2週間の出来事を。このコーナーはラジオ放送までの2週間のうちに起こった印象深かった出来事を皆様に分かりやすくかつクスッと笑っていただけるようにお話をして、ワンランク上のトークスキルを身につけレベルアップしていこうというヤズの冒険コーナーです。皆さん、ラジオってどこで聞いてますか？お家の中だったり車の中だったり様々だと思うんですけれども、しかも今の時代はなんとネットラジオっていうすごく便利なものがあるので、電車の中でも聞けたりして、しかも雑音なくてクリアに聞けるんですよね。もちろんね、この番組もネットで聞けるので本当にありがたい世の中になりましたね。私一番嬉しかったのが、 地元にいた時からずっと聞いてる大好きな声優の田村ゆかりさんのラジオが雑音もなく、音が途切れることもなく聞けたことなんですね。一番嬉しかったのが。で、当時は、まだ私高校生だった時ですね。は、ネットでラジオが聞ける環境がまだなくって、で、時間になったらラジオ片手に部屋の中をうろうろして電波を求めるっていうことをしていて、それでも雑音が入ってきちゃって、で、めげずに、とにかく、うろうろするっていうのを繰り返したりしてたんですね。あまりにも雑音がひどいときは、もうね、思考回路がよくわかんなくなっちゃって、自分が雑音よりも大きな声を出せば、そのうち雑音が根負けして、聞こえるんじゃないかっていう、なんの根拠もないことをやったりとかね、してましたね。でも、そんなことやってた時代も嫌いじゃないんですけどね。とにかくね、聞きたくて一生懸命だったんで、今ではいい思い出です。なので、何が言いたいかっていうと、こんなにね、手軽にラジオが聞けるようになったんだから、ぜひとも聞いてほしいなーなんて思っちゃったんですよ。はい、ラジオ楽しいですよ。ぜひ聞いてください。はい、ということで、以上、2週間の出来事でした。
はいはい、今回もね、はい、終わっちゃいましたけども。
早かったです、また。
ねえ、はい、もう、うん、島さんも話が尽きないのでね。
もっと聞きたかった。
もっとね、はい、時間あればいいんですけど、何せ30分番組なものでね。
申し訳ありません。はい。
ね、申し訳なかったでございます。
はい。はい、この番組のホームページは、勝手に聞きやがれで検索すると一番上に出てきます。そして、今までの放送分は、こちらのホームページで全て視聴できますので、聞き逃した方、もう一度聞きたい方は、番組ホームページにぜひぜひアクセスしてみてください。
はい。次回の放送はいつでしょうか？
はい。次回の放送は、8月4日火曜日20時からです。
ねえ。
もう8月ですよ。
8月ですよ、また。
はあ、また。夏ですよ。
もうね、暑いからさ、もう毎日さ、もう嫌なっちゃうね。
涼みましょう。
ね。
はい。
はい。そんじゃ、高橋文の勝手に聞きやがれ、次回もお楽しみに。最後に、むつみちゃん、今夜の一言。
夏休みの予定は計画的に。
この番組は、ライブハウス、新大久保クラブボイス、あなたの芸能活動をクリエイトする、ランラビットランの提供でお送りいたしました。